映画に行こう、改めババルデシネマです。7月はなんと5週間あるんです。それなので来週は、いつものようにフリーマンオフィスの、筒井社長または中村麻里さんにお話を聞くというコーナーにし、そして今週ババルデシネマ映画について喋ろうのコーナーを開催します。はい、たるみみるさんとオンライン映画鑑賞をしました。カラミティというアニメ作品ですねを見ました。2019年に、日本公開されて、その輪郭線のないビジュアルと、それからリアルなストーリー展開で話題を集めたフランス、デンマークの共同アニメーション、ロングウェイノース、地球のてっぺんの、レミ・シャイエ監督による最新作です。で、今回、本作はね、このカラミティは、アヌシー国際アニメーション映画祭にて、ワールドプレミア上映され、見事、クリスタル賞、ね、グランプリを受賞しているんですね。各国映画館を巡回した後、昨年12月に本国フランスで公開され、で、個性的な映像表現さらに磨きがかかり、よりエンタメ性が増したと評判になったと書いてありますね。日本では去年の12月に開催したフランス映画祭2020横浜にて字幕版が上映され、それから今年の3月開催の東京アニメアワードフェスティバルにて日本語吹き替え版がプレミア上映されましたけれども、その本作がいよいよ公開ということで期待が持てますね。はい、カラミティジェーンっていう、名前を聞いたことがある人はいるんじゃないかな。まあ、お話好きな人だったらというか、まあ、実在の人物でしたけれども、その昔映画にもなっちゃったぐらいの実在の人物です。西部開拓時代のアメリカににて、女性であるんだけれども、まあその頃ね、女性がズボンを履くっていうことも珍しかったらしいんですけれども、その女性でありながらズボンを履いて石膏兵といって、その開拓者で鉄砲を持ってこう開拓していい免許というか許可を与えられた、精鋭メンバーに、女ながらに、女だてらにと言ったら良いのでしょうか、なった、そういう女性の話です。で、この、アニメカラミティはその彼女が、成長してからそういう風になったんですけれども、で、伝説としてもう延々語り継がれてきて映画にもなったんですけれども、1950年代かな、だけれども、その、カラミティの少女時代をこんな風だったんじゃないかなと言って書いたアニメーション映画です。カラミティってその名がどういう意味を持つかっていうのをこの映画を見て、知ってほしいんですけれども、カラミティっていうのはある俗語であだ名です。すごく面白い意味を持ってますので、もうぜひともこのカラミティを、映画館に見に行ってほしいなと思うんですけれども、1953年にドリス・デイ主演で映画も撮られたんで、だから私たちどっかで聞いたことあるんだなと思いますけど、まあ、この、アニメ、レミ・シャイエ監督のアニメなんですけれども、確かに、線が、よく輪郭線ってあるじゃないですか。絵を描くときに輪郭線って撮りたがるですよね。で、しかも撮るとなんか、安心するっていうか、私たちの視覚的に。だけどその輪郭線がない、絵なんですけれども、素晴らしく、色の濃淡や何かで、それをうまく私たちの視覚に訴えてくるような、そういう描き方のアニメでした。素敵だなと思った。逆に線だけのアニメっていうのも見たこともあるんですけれども、それはそれで繊細で、なんだかちょっとキュンとするような気持ちにさせられるんですけれども、この、アメリカの、ね、西部開拓時代の滅ばしゃだの風景だの、それから季節、雪が降ったり緑になったり花が咲いたりみたいな、そういう季節をこの線のないそういう色の世界で描き切ったこのアニメをぜひとも、大きなスクリーンで、包まれて見てほしいなと思いながら、私たち見ておりました。そんなので、たるみさんと感想を言い合ったのを聞いてみてください。
今ちょうどバックでも流れてますけど、カラミティジェーンって聞いたこと、
名前はあったけども、ね、そうなる女の子の話だとは知らなかったですね。
ねねねね。そう、あのよくあのなんだっけな、アメリカ映画で必ずなんかちょっと出てくるアイテムだなってちょっと思ってたんだけど、誰がやったっけな、まあ、調べれば分かると思うんですけれども、うん、西部劇のヒーロー、ヒロインだっていう、う
ん、あ、実在の人物だったということはこれで初めて知って、うんうん、まあ、その実在の人物がここからスタートする前の話、うん、生まれるカラミティジェーンが生まれる前の話。
そうね、なんかカラミティジェーンっていう名前になった言われみたいなね、
そのカラミティっていう意味がまた
ね、
その中で
明かされましたね、うん、そう、へえへえってまず思ったし、うん、まあそれがアニメだったってところが結構良かったですよね、
うん、かった、絵がとても綺麗でしたね。
あ、
うん、人々もすごくシンプルだし、うん、背景もとってもシンプルなんだけど色が綺麗で、うん、なんかパステル調の、
ね、
で線描画じゃないんですよね、うん、こうなんていうの、折り紙を貼り合わせたみたいな感じ、それでいてとてもすごく星空とか、うん、森の中とか、うん、その荒野とか、うん、全てを、うん、とてもシンプルだけどもでもリアルで美しい映像だなと思います、う
ん、ね、なんか最近ほら日本のアニメもすごい、うん、
衰退してきたとかって、
うん、ね、なんだかあの、でも日本がきっかけで結構アニメって、うん、ほらフランスではもう神様みたいに言われているいろんなアニメがあったりして、うん、それでもう火がついたように今結構中国もね、韓国もね、うん、まあ、これはアメリカなんですけれども結構アニメに力入れてるみたいで、う
ん、ね、この間なんかで見てたのは、うん、その中国とかで作るアニメーションを逆に日本人、うん、日本に会社を置いて日本人にこうアニメーターとして働かせてこっちの方がいい給料が取れるっていう話聞いて
る。それはね、私の知ってるフリーマオフィスという、うん、あの宣伝会社の社長さんも言ってました、うん、
ね、びっくりした
。もう日本のアニメーターみんな中国に取られちゃってるよみたいな、ね、いい人
だって日本は逆にあっちの国の人たちを使って安上がりで作ろうっていう、
うん、
それでしか量産できないっていう形だったけども、うん、でも逆にそっちでいいアニメーターたちが育ってきてるっていう話ですもんね、うん、でもこのウエスタンものを、うん、フランスで作ったこのアニメーションだっていうのがちょっと面白かったね。
あのね、私結構このリスキットさんという、宣伝会社の方から教わってこのカラミティもね今回 見るんですけれども、その前に、もらったアニメーション、見せてもらったアニメーションもやっぱフランス映画だったんだけども、フランスのアニメ結構独特、う
ん、うん、ね、あの綺麗に作ろうとかなんかね、あんまりそんな狙いが見えないんだけども結果やっぱりわ美しいものができるのはやっぱフランスなんだなって感じだった。
そうです
、うん、とても真似できないんだろうなっていう感じがする、ね、これ絶対なんかマチスの絵を見てるような感じしね。
あ、マチスね、
う
ん、
そうね、あの金魚の絵とか
さ、はいはいはいはい、そっか、やっぱそういう素養があるのかしらね、
うん、そこは叶わないよねっていう、うん、日本は日本の良さはもちろんある、
うん、あるんでしょうね、うん、そういうのもこれから生まれてこないかなって期待しますよね、
お国柄でいろいろ出てくる、
うん、本当で、うん、カラミティジェーンすごい面白かったです、う
ん、一緒になってこう、あ、やったーとか、そう冒険活劇だけど、
そうだっけ、ね、うん、思わず拍手したりするような、うん、結構アニメでも表情とかってあんなに出せるんだって私ちょっと思った
んだけど、うん、あのもう本当に口元だけのニヤだけ で、うん、絵も本当シンプルなんだけれども、うん、かえってそれが分かりやすく、
うん、
うん、そんな気を照らってるわけでもこう狙った感じではないんだけれども、ね、表情も豊かで、
やっぱ見る側の想像力の幅を、うん、多分
かきたてるのかな、
そう信じてるんだ
よね、うん、ああそうだね、
うんうん、こうやったらこういうふうに見てくれるだろうっていうような、うんうんうん、そういう意味でもなんか押し付けは良くないなって、うん、
親切すぎちゃダメだね、
自分でちょっとなんか反省したりしないそう思いました、うん、いや面白い、結構アニメやっぱりいいなと
そうだね、
思い直した映画でもありました、うん、今日はありがとうございました。また
楽しかった。
また何か見つけたら一緒に見てください、
ね、はい、お願いします。
さて、たるみさんとは折に触れ、ね、映画の話もしますけれども、舞台作品で共演もしている私ですけれども、ある年の冬、浦島太郎を子ども向け作品の舞台にするプロジェクトでクラウンのナナナさんと共演しました。そのナナナさんが参加しているオンパンというパントマイム公演を見に行ったのですが、ナナナさんの話題に私たちなりましたよ。聞いてください。
そうかしよう。ナナナちゃんのさ、公演を見に行ったのね、うん、ね、オンパンって言って、うん、パントマイム配信、うん、だけど、なんだ、有観客でやるみたいなのを新大久保でやっててさ、もう大体あの街に行くこと自体私が結構さ迷い込んだみたいで好きなんだけど、ただナナナちゃんが今ね、ナナナちゃんがハマっている、本なんだ、日本の道化師っていう新書、平凡写真書 でこれがね、私が受付に、ナナナさんのチケットくださいって言ったら、こうお土産で置いてあって読んでって
、ね、
そんな本なんかいただいちゃってて、日本の道化師っていうんで、うんうん、そう、これを読もうと思っているところです。ナナナさん、なかなか、なんていうかな、私クラウンって、うん、なかなかほら知り合えないじゃない、
うん、
だけど、あの日輪の翼で出会った中で、うん、あ、この人というものがクラウンなんだなって思ったのがナナナちゃんだったので、うん、そうね、まあ、ミルさんも知っているからなんとなく雰囲気を分かってくれると思うんだけど、
うんうん、なんかね、クラウンちょっと怖いんだよね、うん、あのシェイクスピアなんかに出てくるクラウンっていうのが、
うんうん、
なんかこう、なんていうの、上とも下とも、うん、もうどっちも行き来可能みたいなとこあるじゃない、うん、この王様に対してもすごくぶしつけなことも言えちゃうっていう、うん、その存在、
うん、
太鼓持ちっていうのはそれはできないよね、確か、
うん、
太鼓持ちはもうあくまでもこう持ち上げるっていう、うん、
だけ、
うん、だけじゃない。だけど道化師ってすげえなって昔から思って、でもどうも悲しいじゃない日本の場合は。
だからかな、なんか、うん、ほらミルちゃんはさ、そのなんだ、アメリカ、カナダ暮らしとかさ、うん、そのキリスト教文化圏で、うん、こうなんか暮らしたことがあるだろうから、うん、なんかちょっと日本人には分かんない、うん、そういうものの存在みたいなのがあんのかな、うん、あの人たちの中にとか思うんだけど、
どう、何だ、日本人の場合はなんか分かんの、道化師の場合は分かんないけども、うん、でもナナナちゃんクラスになって、まあ、私も接点が彼女しか分からないから、うん、あとはほらショッピングセンターの外れで風船膨らましてなんか子供喜ばせるっていう、それが楽しいですっていうような、
ね、
うんうん、が日本の場合はそれがイコールになっちゃってるような気がして、うんうん、これはちょっと道化師って言えないんじゃないかなと思うんだよね、うん、クラウンじゃないんだろう、
ね、だよね、うん、そうだろうね、うん、あ、なんかそういうようなことをしみじみ感じながらいつも音パンを見てるんですけども、うんうん、
なるほど、ね、ナナちゃんはそれを引き抜けてやってる人だろうなっていう、うん、
そうするとやっぱり生き方なのかなとか、
生き方と、やっぱり彼女はちゃんと学ん、うん、のバックグラウンド知らないけれども、うん、全部学んでる人なんじゃないの、
うんうん、
多分か、どこで出会ったんだろうね、ナナナちゃんは、うん、うんうん、
そうね、なんか埼玉の方に学校があってって言ってたから、
あ、そうなんだ、
そういうクラウン、
じゃあ
スクールみたい、
入り口はそんなもんだったのかもしれないね、うん、ナナちゃん、うん、もしかするとね、うん、聞いてみようよ、
ね、あ、今度じゃあちょっと
入り口は何だったのって
、ね、そういうことを聞く会を、うん、
ぜひぜひ、
うん、
だって私も昔、そう、30年近く前にあのタバコフってソ連から、うん、ロシアから来た演出家が、
うん、
なんかこうレッスンと講義があるからってパルコが主催して、うん、で、誰だっけな、女優、結構な女優さんなんかもそれを受けに来てて、うん、もうすごいナルシストのサンタクロースみたいなおっさんなんだけど、ちょっと鏡があると思うすぐこうやってるおっさんなんだけど、まあ何を教えてもらったか覚えてないんだけど、その時に、そう、それこそ女優さんとかも、
うん、
これから駆け出しの人たちとか、うん、いろんな人が来て、その中に道系やって、まあ、ピエロやってます、うん、でそれこそあの風船膨らまして家に作ってるみたいな子たちも来てたのね、
う
んうん、へー、その場合、まあ、彼女たちの場合はちょっと志がそれは違うかな、うん、まあもしかするとそのロシアの演劇についてとか、うん、ロシアのそういったロシアでもそういったなんだっけ同居なんかもあるわけじゃない、うん、それの根幹を見に来たのかななんて思ったり、うん、来てた人たちが世代的には多分ナナちゃんぐらいかもしれないね、うん、今は、う
ん、思えばね
思えば
へえ。そうか、タバコフはでも演劇を教えに
来てるんですよ。そうそうそう、演出
家、なんか聞いたことあります、ね、そっか、あ、ナナちゃんに会いたいという話でした。たるみさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。5週ある月はね。では3曲目、花火のこと。